マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。第4回目の今夜は、先週に引き続き、神戸 IT 業界屈指の映画ファンというよりも、神戸 IT 業界屈指の007ファン、神戸デジタルラボ代表取締役の中吉一郎さんにご登場いただき、映画へのこだわり、あ、違う、007へのこだわりと、ワンランク上の楽しみ方について、今週こそ、もっともっと大いに語っていただきたいと思います。というわけで、中吉さん、こんばんは。
なんでそんな笑いながら言うんだろう。
だって先週はジェームスボンドがなんで俳優が変わっていったか、カツラを脱ぎたかったからとか、しかも途中で終わってしまったので、
マニアくどいもんで本当。ところで、
はい、
先週あの、ね、映画の説明してあったディズニーの、松野さん、
はい、
スターウォーズの話してる時に、
うん、
あのなんか丸くコロコロした BB-8 がなんかおもちゃあります高安と言ってたでしょ、
はい、
僕持ってますすでに。ちなみに
もう持ってるんですか？
持ってます。アマゾンで買いました。2万8000
円。2万8000円。
スビロっていうね、
はい、
海外のメーカー作ってる。大きさはね、本物の BB、本物ってないんだけど、あの、ソフトボールぐらいのやつにこう頭が乗ってるちっちゃいのだけど、あの、iPhone でね、コロコロコロコロ操作できるんですよ。
球体なのに、コロコロコロコロ進むの、
うん、そうそう。頭とかね、マグネットでこう固定されてて。で
細かい。
それ会社の上にガーってやったらね、すごい嫌がられて。っていう話でした。はい、すいません、ダブルセブンでしたね、は
い、代表取締役が、はい、ソフトボールぐらいのおもちゃコロコロコロコロキャッキャしてたらね、
キャッキャしてましたね、
その社員の方はざわざわしますよね、
本当に嫌そうでした、はい、
以上。そうなんですね、はい、松野さんにもぜひ今度見せてあげてください、はい、大きさ知りはらへんかったので
残念やな、
はい、はい、よろしくお願いします、うん、お願いします。そうか、じゃあスターウォーズの話もできるんやな。でもやっぱり先週途中で止まってしまったので、
ね、先週あの資金なんで映画が作れなくなったところで話をしちゃったんで
そうですね、はい、そうですね、
はい、資金潤沢になって、
潤沢になって
95年にゴールデンアイというので復活しました、
はい、
ピアス・ブロスナン、
ピアス・ブロスナン、
はい、イギリス人です。黒髪のかっこいいやつで、はい、日本ではあのラーコの宣伝でですね、こう有名になった人なんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、確かにジェームズ・ボンドのイメージありますね、
はい、はいはい、であの人がね、一番線の細いこうジェームズ・ボンドって言われてて、
うん、シュッとした、
あの人が持ち込んだのは本当の紳士っていうね、ジェームズ・ボンドが、
はい、
イギリス紳士だったと、そういえばっていう、
はい、なんかちょっとスマートでおしゃれなイメージ、
ね、そうですよ、う
ん、
でね、はい、あの人のね、映画からねちょっと変わったのは、結構ねサービスシーンが増えたんですね。
お色気シーンってことですか？
上半身やたら裸になるんですよ。
え、それは
なぜか
え、ボンドガールじゃなくて
ボンドがなるんですよね。
ボンドが、
別にその筋肉ムキムキでもないのに、
はい、
で、まあ、謎のボンドを演じてたんですけどね、その、はい、おサービスシーン満載の、
ちょっと謎めいて上半身を結構露出しながら、
うん、はい、また昔のようにあの2年か3年に1回ずつこう新作が公開されるいいこうテンポに戻ってきたんですけども、
うんうん、
4作ぐらいやったとこでやっぱり彼もジジイになってしまいましてですね、10年ぐらいやってると、まあ50で初めてなら60になりますしね、
ちょっと、ね、
頭に白髪がこう混じるようになってきて、
はい、
もうやめたっていうことで、まあ、今度降りてですね、
あのちょっと上半身見せれないなみたいな、ね、
そうですね、
はい、はい、
でいよいよあの今出てるダニエル・クレイグになったんですけども、
はい、
彼はですね初めてのね、あの金髪のボンドだったんですよ。
そう
です、ね、っていうのは彼はその前から結構映画で出てて、はい、有名なとこやったらあのトゥームレーダーとかねあのアンジェリーナ・ジョリーのあれのそのトゥームレーダーの、親友の考古学者の役とか、
はい、
あとはあのミュンヘンっていうあのミュンヘンオリンピックでイスラエルの選手が11人全員殺されて、
え、唐揚げの美味しいお店じゃない
ちゃうわ何の話やそれ
ミュンヘンの話
それあビアホールね、
はい、
あ美味しいよね、いやじゃなくてねあのミュンヘンでねその映画あの、クロイクガスっていうあのパレスチナ系のテロリストが、
うん、
イスラエルの選手をねミュンヘンオリンピックの時に全員暗殺したことがあったんですよ。手 同情して
実際にね、
うん、でそのイスラエルの諜報部がそれを復讐するというですね、黒い9月のメンバーを一人一人こ殺していくという恐ろしい映画、まあ、実話らしいんですけど、
はい、
その中でね爆弾のプロっていう役やったのがピアス、ダニエル・クレイグやったんですけど、全部そのキャラ的にはイスラエル系ドイツ人とかね、もともとドイツ人とかね、結構なんかあんまりイギリス人っぽくない役が多かったんですけど、はい、その人が突如こう、まあ、ボンドになってですね、なんかねこんなボンドあかんよってアンチダニエル・クレイグサイトまでオープンされたんですよ、その時に。
へ
ー、もう世界中で彼かわいそうに、背も割と歴代ボンドで一番低いし、
ああそうですね、そんなに高いイメージではなかったですね。
そうなんですよ、まあ、87じゃ178やったと思うんですけど、間違ったらごめんなさいクレイグさん、はい。まあ、なったんですけどね、その一作目のカジノロワイヤルっていう、
うん、
ずっとボンド映画の中で原作の版権が問題になってですね、映画ができなかった、実はその小説として一番最初に書かれたもんだったんですけど、
はい、
初めてその21作目、その辺ですわ、
1作目ですね、
はい、1作目で映画化されてですね、
はい、
それがもうものすごい今まで見たことない肉体派のボンドなんです。肉体派っていうのはその、CG 一切使わない、もう全部その、まあ、ギリギリスタントまで本人がやってしまうっていうですね、アクションまでねやってほとんどスタントも使わないっていう肉体派のボンド、秘密兵器も出てきません、ね、ボンドガールと何もないこともありましたぐらいのですね、
はいはい、
ひたすら問題を解決していく問題解決型ボンドに生まれ変わったら、なんと一番ヒットしたんです、それまでで、
は
い、でそれから、もう一作やって、でスカイフォールやって前作ので、やっとたどり着いたスペクター、今回今やってるやつね、
スペクター
ね、スペクター、
はい、
スペクターなんてどこにも出てこないけど、そんな言い方
スペクター言ってね、
そんな感じなんですよね、
はい、
この映画がね、まあ、僕も見たんですね、何回見たか聞いてもらったら嬉しいんですけど、
うん、スペクター何回見られたんですか、中西さん。
もうね、もう4回見たんです。
え
先行上映17、18、19違ったかな、27、28、29か、
で先行上映で3回も見たんですか。
先行上映3日あったんで毎日行ったんですよ。
暇やったん？
いや、ね、違うんですよ。これはね、税金払うと同じぐらい大事なことで、
はい、
納税の義務、先行上映見る義務っていう、まあ、国民の三大義務みたいなもんで。
仲良し的なね、はいはいはい。
話進めていいですか？
いいですよ、いいですよ。
で、まあ、見たんやけど、そのやっぱり、それに、今までで、やっぱり一番それに耐えれたというかね、何回見ても新しい発見がある。監督も初めて、監督、サム・メンデスっていうね、監督で、
はい、
まあ、ものすごい凝った映画に仕上がってましてね。うん、で、その、まあ、よく話題になる話なんですけど、オープニングからですね、十数分、ノーカットで、ワンカメラで、ずっとボンド追いかけて、パワーシーンまで行くというですね、画期的な、
はい。
はい、シーンがあって、で僕てっきりオープニングもね公開してるから言いますけど、メキシコの死者の日っていう、ね、
はい、
お祭りやってる中でボンドがその諜報活動をするっていうんですけど、僕てっきり死者の日に撮影したいと思ってたんですよ、それを。
お、私もそう思いました。
ものすごいたくさん人が出てくるでしょ、
はいはい、
そしたらね、あれ1500人キスト雇って、あの映画のためにオープンセット組んで撮影したらしいんですよ。
え、じゃああれは全部映画のための、
映画のための、まあ、そう考えてたらね、上ヘリコプターがぐるぐる飛んでてね、危ないじゃないですか。
まあ確かにね、う
ん、そんなにメキシコ市民巻き込まなきゃいかないんで、あれ全部エキストラでらしいんですよ。もうそれだけでもすごいなというんですけど、それ以上にですね、このずっと1962年生まれの僕はですね、歴代ボンドを見てきた人間が言わせると、過去のボンド作品のオマージュがですね、
うん、
至るところに満載で、もう4回見ても多分僕半分も見つけられてないんじゃないかなっていうぐらい、だからあと5回ぐらい見なあかんと思うんですけど、
映画館で、
義務ですからね、
義務ですからね、
まあ、それぐらいなんか今までにない、まあ、お金のかけ方もそうですけれどもね、
うん、
あ、そう、でも今回初めてね起こったことがもう一つあって、
もう一つ、
初めてプロデューサー、コープロデューサーっていうプロデューサーの一つ下の中にね、
はい、
ボンド俳優クレイグ、ダニエル・クレイグ入ってるんですよ。
あ、そうなんです
か。初めて俳優が口出した映画っていうですね、
へ
え、それはすごいこう色濃く反映されてる、だからダニエル・クレイグが、まあ、ある意味半分作ったと、その映画の全体のイメージをですね、共演者の指定とかもね、だいぶ口出したらしいですね。
あ、そうなんですね、はい、それにしても不死身ですけどね。
まあね、死んだら終わるんで、
いや、それにしても数々のこうアクションとかの映画とかを見ても、あそこまでほぼ無傷ってって思いながら、
でもね、本物のボンドは、本物のダニエル・クレイグは スカイフォールの時にも事故を起こして、
はい、
なんかね、2ヶ月か入院してるんですよ。で、今回スペクターでも確かね、なんか大怪我して、撮影途中で止めてるんです。
あ、そうです、
ね。それでも弾薬とかスタンド立てずに映画を最後までやってて、なんかね、ジャッキーチェンみたいになってきて。
そうですね、今聞いていたらね。
8針縫いましたとか言いながら映画の作成作を続ける感じの。
へぇ、でも今回も一応4部作で、うん、
はい、
最後も綺麗にまとまったという
か、まとまった、
うん、じゃないですか、うん、ということは、
はい、
また新たな、
はい、今回なんかエンディングこんなん見たらもうネタバレで言えないですけど、
はい、
なんかあ、ほんま終わった感じなんですけど、
うん、
実は映画会社とダニエル・クレイの契約はあと1作残ってるんです。 5作の契約です。スタートしてるんで、もともとで、このどないすんねんっていうなるんですけど、実は過去にもこういうことがあってですね、ボンドもしかしたらなんか結婚するんちゃうみたいな、あ、言うてもた、ごめんなさい、ごめんなさい、的ななんかね、
はい、
うん、で終わると、その次はその人いなくなってるんですよ。
あ、ハッピーエンドな感じだな。
終わったけど次はめっちゃ不幸な感じで始まる。だって何て言うか、あのスペクターでも、
うん、
あ、言うとあかんなこれごめんなさい、ごめんなさい。
まだまだね、これから。
なんか、とにかくなんか、終わってない感が、終わったけど終わってない感があって、
うん、
次またこいつら出てくるんちゃうかいな、みたいな、
はい、
なんか、よく知りませんけどね。
はい、どうなるか、そのあたりも、やっぱりこう24作続いているというところで、25作目も気になるところでございます。
はい、
ぜひとも映画館でですね、
はい、
スペクターとは言ってないんですけど、見ていただいて、
はい、
仲良しさんのお話を思い出しながら、
はい、
過去の作品とも出会っていただきたいと思います。はあ、最後まで話せてよかった。もう一周来てもらわないかんかと思ってました。さあ、007の魅力を様々語っていただきました、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は神戸デジタルラボ代表取締役の永吉一郎さんにお話をお伺いしました。永吉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお伺いしていきます。第4回目を迎える今夜は、記念すべき第1回目に登場したあの方が早速またやってきてくれましたよ。OS シネマズミント神戸の上田純平さんをお迎えしました。上田さん、こんばんは。
皆さん、こんばんは。OS シネマズミント神戸の上田です。まあ、第1回目に続いて、
はい、
第4回目も出させていただいてありがとうございます。
ちなみに、シネマクエストラジオ関係者、
はい、
あのスタッフ、
はい、
ラジオ関西含めて、
はい、
上田さん、大人気ですから。もう準レギュラーという肩書きがついてますから。
それいい意味でですか？
いい意味でです。
ですか？はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いや、まあ、第1回目はね、007、
はい、
ご紹介させていただいたんですけども、
はい、
まあ、先週の放送と、まあ、今週の放送で永吉さんの、
はい、
1ランクも2ランクも3ランクも上の魅力を伝えていただいたのでちょっと今ね、すごい肩身が狭い思いでおりますが、今日も頑張りますよ、は
い、
けいちゃん、
よろしくお願いいたします。
お願いします。でね、けいちゃん、
はい、
第1回目の放送を、
うん、
僕結構いろんな方に聞いていただいたんですよ、
はい、あら、
もう上田がラジオから芸能界デビューやとっていうので、
キラキラの芸能界デビューやと、
キラキラの芸能界デビューやというので、
はい、
もうたくさんの人に聞いていただいて、
うん、
で放送終了後にもうメールや LINE でもうたくさんコメントいただいたんですね。
大人気、
はい、大人気で、その中でちょっと、
うん、
何点かコメントをご紹介させていただきたいんですけどね、
は
い、
なんかメインパーソナリティみたいになってる。
いや、そうなんですよ、
はい、
でね、多かったのが、
うん、
ケイちゃんの声かわいいね実物のケイちゃんはかわいいのって
ラジオ聞いてる人っぽい感想がすごく素朴で、あ、そう、そうよね。
そうなんですよ、はい、もうケイちゃんの声がすごい可愛いから、実際どうなのっていうのが、
どうなのっていう、
ケイちゃん可愛いですよ、ね、
ありがとう、上田さんいい人ですよね、こんなラジオ聞きたくないと思うけど可愛いよね、いい人だよねみたいな、ありがとうございます。
で、あと、上田さん、ケイちゃんに助けてもらいすぎ進行とか、もうそのあたりも本当ありがとうございますもん、
はい、
本当によ
ろしくお願いいたします。
でもう最後一番多かったのが、
うん、
まあ、上田さん本当に映画見たのって映画見たっちゅう
映画見たけど、見たのまた伝えるのはね、
そうです
よね、すごく難しいんですよね、
そう
全部言ってもいけないし、でもちょっと香りは残したいしみたいに欲張ってしまうと、どちらかってしまうんだよねっていうのが
また助けてもらってますね、これはもうありがとうございます、はい、本当
あるんですけども、
はい
はい、
で、まあ、僕だけのコメントだけじゃなくて、うんうん、まあ、今回この番組の感想として、
はい、
まあ、深夜の時間帯にゆっくりと映画情報を聞けるのもいいもんですねっていうようなコメントもいただいてたので、
ありがとうございます、
まあ、本当に素晴らしい番組に僕は呼んでいただいてるんだなと、はい、改めてありがとうございます、本当に
ちゃんとね局の方にも今挨拶してね、ガラス越しの方の、はい、ありがとうございます。これね、はい、まだ始まったばっかりの番組なので、
はい、
最初からぜひもうずっとお聞きいただいたら、
はい、
けいちゃんとそれから上田純平さんの成長記録も楽しめると思いますのでそのあたりもね、
はい、
番組宛にもぜひともメッセージなど送っていただけたら嬉しいかなと思います、
はい、
さあ2回目の登場、成長は見られるのかな。早速オエツシネマズミートコブの上田純平さん、
はい、
今夜ご紹介いただける作品はドキドキ何でしょうか。
はい、今回皆様にご紹介させていただきます映画はですね、まあ、12月5日土曜日からもうすでに全国ロードショーとなっております、杉原千畝という作品なんですね。
はい、杉原千畝、
はい、
これは日本の映画ですよね。
はい、日本の映画です。で、まあ、杉原千畝という名前、杉原千畝という人の名前はまあ知らなくても、
はい、
まあ、日本のシンドラーと呼ばれる人の話は皆さんどこかで、
うん、
まあ、聞かれたことがあるのかなと、うん、いう、まあ、杉原さんがまあどういった人かと申しますと、
はい、
第二次世界大戦中にですね、まあ、外交官として、
はい、
リトアニアの日本領事館に勤務されていたんですね、
実際にね、
うん
うん、
で、まあ、第二次世界大戦中の、まあ、当時ナチスドイツのヒトラー政権、
はい、
うん、ヒトラー政権によって迫害されていた多くのユダヤ人がヨーロッパでどんどん逃げ場を失っていって、
はい、
でたどり着いたのが杉原千畝さんが勤務されていたリトアニアの日本領事館だったんですよ、
はい、
うん、でなぜ彼らがその日本領事館に来たかというと、まあ、その迫害から逃れるための日本を通過するビザが必要だったんですね、
はい、そうですね、もうそこを捨てなきゃいけない事情もある中で、うん、命からがらというところですからね、
はい、で、まあ、杉原さんはそのビザを発給するために、
うん、
まあ、日本の外務省にビザを発給していいかと、尋ねてみたものの、
はい、
ビザを発給するのに、まあ、いくつか条件があって、
はい、
で、まあ、条件を満たさないものにはビザを発給できないと、もう門前払い食らってしまうんですね、
はい、
でただ、そこで杉原さんは独断でビザを発給したんですよ。
もうその許可を待ってられないと。
そうです、
うん、
ただ、まあ、その行為は日本の外務省の意向を無視するものであったので、
はい、
まあ、当時の戦時中の日本というともうお国の言うことは絶対というような時代なんですね。で、まあ、悩んだ末に、うん、杉原さんはまあ外交官としてではなくて、まあ、一人の人間として正義を貫く決断をされて、
はい、
命のビザを発給されたと、
うん、
そういうお話なんですね、
はい、
で、まあ、リトアニアをまあ国外退去を命じられるもう最後の最後まで、
はい、
記者が出るもう最後まで、うん、命のビザを発給して6000人の ユダヤ人の命を救ったとい う,
う
ー
ん、
もう世界に誇れる日本人のお話です。です
上田やりきりました。
上田もうこれでやりきりましたとい
や、その日本人だからこそしっかりとその話を知っておかなければいけないっていうところが非常に丁寧に描かれているというので、まあ、予告編であったり、うん、まあ、映画館に行ったらね、パネルの展示とか、
はいはい、
実際にあったこういうことですとか、はい、ご本人さんのお写真なんかもあったりするんですけども、
はい、
演じられているのは、
はい、まあ、杉原千畝役さん、杉原千畝役には、唐沢寿明さん、
はい、
そして、杉原さんの、妻役に小雪さんが、
うん、
まあ、この2人のね、また夫婦役が、
はい、
なんかちょっと僕が言うと嘘くさいですけども、本当にもうスクリーン内で涙涙ですよ。
なんか日本は変わったねとか、うん、最近の若いやつはとか言う人もやはりますけど、
はい、
やっぱりその日本人の持つその、まあ、うん、優しさとか、
はい、
正義とか、
はい、
自分の中にそれがしっかりとあるっていうことにも気づける多分映画だと思うので、
はい、
これはやっぱり見るとしたら映画館で、
もちろん映画館で見ていただきたいですね。
なんかいろんな映画館があるんだけど、どんな映画館で見るのがおすすめですか？
はい、それはもちろん OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランドで上映しておりますので、
はい、
ぜひぜひ皆様お越しいただければなと思っております。
はい、なんとなく知っているとか、あ、そういえばそんな命のビザという言葉を聞いたことあるとか、その記者が出る寸前まで出るギリギリまでかけるだけとかっていうのもね、あ、うん、なんだか覚えてるという方もいらっしゃると思いますが、また改めて日本が誇るべき杉原千畝さんという方がどんなことを成し遂げたのか、ぜひ映画館の方でご覧いただきたいと思います。言い残したことない？
残したこと、うん、今回よく頑張ったかな。
先読みシネマ情報、本日は今回よく頑張ったぞ、上田純平さんに、杉原千畝をご紹介いただきました。ぜひともこちらの映画 OS シネマズミント神戸でご覧いただきたいと思いますよ。上田純平さん、今夜はありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。